南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所の開目章の、188ページの246行目ですね。三には大学世尊はこれ一切主上の大道士ですね。そこから、その次の段落のところまで、一緒に読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。開目小二のたまわく三には大学世尊はこれ一切主上の大道士大願目大経領大戦士大福伝となり下天下道の姿勢三戦その名は聖なりといえども実には三なく未断の凡夫その名は剣なりといえども実に因果をわきまえざること英字のごとし彼を船として生じの大海を渡るべしや彼を京として六道の巷越えがたし我が大師は遍略なお渡りたまえり祝いや分断の生じおや元本の無明の根本なお傾けたまえり祝いや賢治師様の粗悪をやこの仏陀は三十浄土より八十五入滅に至るまで五十年が間一大の商業を説きたまえり一時一句皆真言なり一文一芸猛語にあらず下天下道の中の世間の言すら言うこと誤りなしことと心と相合えり祝いやブッダは無料皇后よりの羽毛語の人されば一大五十四年の説教は下天下道に対すれば大乗なり大人の実語なるべし諸乗道の始めより内音の夕べに至るまで説くところの諸説皆真実なり南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経。本日は7月度の日蓮大聖人様のご法恩お講に際しまして、皆様方には常に変わらぬ信心の真心を持ってご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。 先月の6月23日にはこの三宝院で初めて中国大会を開くことができまして、アクシデントもなく気持ちよく内容の良い大会になりました。高等の宇都宮勝俊さんはじめ役員の方々、司会をしていただいた山本育子さん、所管発表の山本和子さんには気持ちよく自分から申し出ていただき、立派に司会発表をしていただき誠にありがとうございました。遠くから参加していただいた他の寺院の方々にも喜んでいただくことができました。今後教区の話し合いで2年後とか3年ごとにこの三宝院で大会を開くということもあると思いますので、そういう折には一人でも多くの方に参加をしていただいて、一番大事な法要は10月13日並びにその後の日曜日の教区の僧侶に参加していただくところの日蓮大聖人様のお会式ですけれども、そのお会式とまた違う意味で大事な大会になるわけでありますので、ぜひ一人でも多くの方にですね参加をしていただいて、他のお寺で行う大会に参加することができなくても、ここであれば参加できるという方もいるはずですので、ぜひ心がけて参加をしていただいて、他寺院の方とも交流していただきたいというふうに思います。それから8月15日の裏盆家の倒幕用をされる方は少しでも早めに申し込みをしていただきたいというふうに思います。それからお盆の供養を親族で自宅かお寺に集まって家族でしたいという方は初盆でも初盆でなくても結構ですので、希望の日を私のところまで行ってきていただきたいというふうに思います。私が今まで勝共寺は別ですけれども、それまでにこの住み込みで在勤をしてきたお寺ではほとんど盆行盆回りをお寺の方からほぼ一方的に日時を決めて、仕事でそこの家の人がいない時には鍵の置き場所まで教えてもらって、勝手に上がってお経を唱え、備えてあるご供養をいただいて鍵を閉めて帰ってくるということまでやっていました。中には家の人がいるのにお経を一緒にあげないで、終わる頃冷たい麦茶なんかを持ってきてご供養を差し出してという家もありました。一緒に吻行しないと供養になりませんよというふうにその人に言っても愛想笑いで、次の年行っても同じような態度ということもありました。多数の僧侶もこのお盆の時期には同じことをやっていると思います。その体験から私はお寺が反強制的に盆行をしても、本当にご信者さんが供養したい、来てもらいたいと願わなければそれは供養にはならないということで、私はお盆行をやってきた経験者ですけれども、経験を踏まえて願い出のある家だけ行くようにしました。面倒くさいな、負担だなと思ったら、それは供養にはならないのであります。倒幕供養も負担だなと思えば、それは純粋な追善供養にはならないわけでありますから、そのように皆さん方もお考えいただきたい。 追善供養というものは新人の真心から求めて行うことであるということを改めて自分たちの信仰の心というものに正しく植え付けていただきたいというふうに思う次第であります。さてそれでは開目章のお話に入っていきますけれども、最初のところは三には大学世尊はこれ一切衆生の大道士大願目大教領大戦士大福伝となりというふうにあります。で、大学世尊というのはお釈迦さんのことであります。釈尊のことであります。釈尊は一切衆生の大道士、大道士というのは釈尊を含めこの一切のこの仏の目標というものは一切衆生平等成仏ですから、導く師というのは成仏へ導く師が仏であるということであります。つまり私たち信仰しているものが師匠の師というふうにこの言えば、例えば創価学会では池田先生は人生の師だということを平気で言いますけれども、あの人たちが言うところの死というものは、信仰者が死という時には、つまり仏というものは主、師、神、主人と師匠と親と、この三つの徳を持っているのがこの仏様だというふうに言うわけですから、死ということをこの呼べば必ず主と親というものが必ずそこにはこのついてくるということになります。ですから信仰者がこの人は私の師だというふうに言えば、それは人生の師だろうが何だろうが、そのどういう形容詞をつけようが、それは信仰の師ということになってしまうわけであります。池田先生が自分たちの師匠だというふうに言えば、もう大聖人は自分たちにとっては師匠ではないということを言っていることと同じになってしまうということになります。死は成仏へ導く死を死というふうにこの言うわけであります。私たちの大道士はどこまでも末法の本仏である日蓮大聖人様であります。で、この大道士はここではお釈迦さんですけれども、この大道士は大願目、世の中の人々はみんな欲や迷いで目が開いているのに目が見えなくなってしまっている、真っ暗闇になっている、仏だけが目を見開いて私たちの目になって私たちを成仏に導いてくれるので大願目というふうに言いますね。目ん玉の中の目ん玉ということになりますね。大教領は橋、この橋の梁、この川に渡っている橋の梁のことですけれども、私たちを流し溺れさせる欲望迷いの川の流れに大きな橋を渡して流され溺れない教えを示してくれる。大戦士は欲望迷いの大海を渡りきる安全な大きな船の船頭に仏はなってくれると。大福殿は正しい法に準じて田んぼに種をまけば仏の実りが得られる、成仏の実りが得られる。功徳の福殿、仏とはそういう存在でありますということがここに示されているわけであります。その次に下天下道の四聖三仙その名は四尻なりといえども、実には三泊二段の凡夫その名は剣なりといえども、実に因果をわきまえざること英字のごとし、彼は船として生児の大海を渡るべしや、彼を橋として六道の巷恋がたしというふうにあって、儒教の教え、仏教以前のバラモンの教えには以前お話ししたように 四世三千という立派な人々が世の中にはいて、その人たちは聖と呼ばれている。しかしどれほど尊敬され聖人と呼ばれていても、所詮は欲望と迷いを持った嫌悪思惑無明というものの見方、思想の混乱、考え方の迷い、生じの道理に全く暗闇の無明の三つの迷いとを未だ断ち切ることのできない凡夫でしかないと。世の中の人生は儒教の人を賢いと人々は尊敬しているけれども、原因結果の道理さえわからない子供のようなものでしかないんだと。こんな凡夫を船として生死の大海を渡ることができるだろうか。こんな凡夫を橋として地獄ガキ畜生修羅人間天上の六道の川に溺れないで渡ることができるはずがないではないかということを示されているわけであります。その次に、我が大使は変略なお渡りたまえり、いわんや分断の生じをや元本の無明の根本なお傾けたまえり、いわんや賢治使用の粗悪をやというふうにありまして、我が大使というのはここでは釈尊のことですね。大聖人様は一つのこの御書の短いこのセンテンスの中でですね、最初のところは大学世尊というふうにこの示されて、もういろんなお釈迦さんの名前の呼び方があるんですけれども、この大聖人様の御書の中にいくつもこの大学世尊ならずっと最初から最後まで大学世尊っていうふうに言った方がその読んでる人は迷わなくていいと思うんですけれども、この読みながらお釈迦さんはこういう名前もある、こういう名前もあるということを勉強させるために、このいろんな名前をこの一つの御書の中にこの大聖人様は散りばめてこの書かれているわけなんですね。そしてその他のこのお手紙をもらった時にも迷わないように、このどういう表現をしても、あ、これお釈迦さんのことだなということを迷わないように、この信者さんにこのしてもらうように、このいろんな言葉をですね、この使っているということなんですね。違う名前が来たらもう何のことか訳が分かりませんということになったら、それはこのご信者さんの信仰の進歩というものがそこにありませんから、ですからそういうふうにこの大聖人様はこの使われているということなんですよね。我が大師はね、今言ったようにこの我が大師はここではお釈迦さんのことですよね。でその次に変略と分断という言葉が出てきますね。でこれは変略と分断、変略っていうのはまあそんなに普段使いませんよね。変っていう字はね、変略ね、こんにゃくじゃないんですよ。変略なんですよね。変略、使わないですよね生まれて初めて見たっていう人もいると思うんですけども、これはですね、2種類の生じ、変略の生じ、分断の生じという2種のこの生じをこの表している仏教のこの言葉なんですね。で、生じには2種類があるということを表現しているわけなんですけれども、最初のこの変略の生じというのはですね、地獄ガキ畜生修羅人間天上声聞円覚菩薩仏のそれぞれの心の世界、心の中にも生き死にがある、で肉体にも当然生き死にがあるというふうに、こっちは心の精神のこの生き死に、 こっちは肉体の生き死にのこの生死ということをこの2種類でこの示されているわけなんですね。で、その心というものにはですね、地獄の心、ガキの心、畜生の心、それぞれの命の心にはそれぞれの深さ広さというものがあって、限界があって、それぞれにこの生死というものがあるんだということなんですね。で、心の世界の生死を遍若の生死というふうにこの言って、二つ目の分断の生死は人間や畜生にはそれぞれみんな寿命の違いが分断されてあるんだと。つまり肉体の生死のことを分断の生死、それぞれの命のこの違いによって分断されて生き死にというものがこの存在するんだと言うんですね。例えば犬はですね、生まれてからのこの年齢に7をかけると、馬だったらいくつかけるとか、猫だったらいくつかけるとかいうふうに、この動物によってその人間に換算するとこの数字をかけなきゃいけないっていうのがありますよね。もうこの犬は7歳ですと。で、知らない犬を知らない人が、まだ若いですねとか言ったら、そんな若くないわけですよね。若くないわけです。で、もうおじいちゃんですとかいうふうに言われると、この犬はおじいちゃんなのかと思ってびっくりするんですけれども、その命その命にみんなそれぞれこの区別された寿命というものがこの存在しているというんですね。セミの命とか、カゲロウの命っていうのは儚いなんていうことを人間は言いますけれども、そのカゲロウやセミにしたら、その私たちが100歳まで生きたその時間と同じぐらいのその人生なわけですよね。人間から見るから、はかなくてかわいそうだねとか言っていますけども、セミからしたらもう本当に大変なその長い人生なわけですよね。だからそういうふうにそれぞれの命というものがそれぞれにこの分かれて、その肉体の生死ということにおいても分かれているんだと。そしてここはこっちは心の世界というものも、それぞれのその生きている心、死んでいる心というもののそれぞれのこの命というものにその区別されているんだと。人間の見方だけで物事の命というものを見るということはできないんですよということを、もう仏教はもう最初の段階からそのことをこの見通していて見抜いているということがこの言えるわけなんですよね。現代の人間がどんだけ進歩したって言っても、さっきのセミの話じゃないけど、セミはかわいそうだねなんて言ってる人が世界中にまだいっぱいいるわけですから、全然分かってないわけです。全然分かってない、分かってない人たちの方がその未だにほとんどなんだということが言えるわけなんですね。で、この2つの生死の川を釈尊は、精神の生死も肉体の生死もどちらのこの生死もこの渡って超越して悟りを開いたんだと。そして欲望迷いの根本、元本の無明というふうに言いますけれども、絶対に捨て去ることのできない私たちの体の中から、毎日毎日お風呂に入って体をゴシゴシ洗っても、次から次に出てくる赤のような迷いの煩悩、それさえも仏は断ち切ったと。まあ断ち切ったって言ってるだけなんですけどね、断ち切ったと。だから私たちが持っている三悪、嫌悪、死悪、無明悪のものの見方の迷い、考え方の迷い、そして今お話しした体から次から次に湧き出てくる赤のような迷いの心、無明悪、これさえも釈尊は払い断ち切って悟りを開いた尊いお方であると いうふうに書いてあるんですね。でその次に、このブッダは三十浄土より八十五入滅に至るまで五十年の間、一代の商業を解きたまえり、一時一組な真言なり、一文一芸猛語にあらずというふうにあって、釈尊は三十歳で悟りを開いて仏になって、八十歳で亡くなるまでの五十年間、八万四千というたくさんの教えを説きました。そのすべての教えは一字一句すべて真実であり、一文一芸全くそこに嘘はないのでありますと言うんですね。その次に、下天下道の中の聖賢すら、聖賢の言すら言うこと誤りなし、ことと心と愛あえり、言わんやブッダは無量光合よりの不毛語の人されば、一代54年の説教は下天下道に対すれば大乗なり、退任の実語なるべし、はじめ浄土の初めより諸浄土の初めより内音の夕べに至るまで説くところの諸説皆真実なりというふうにあって、下天下道の孔子や老子でも自分が説いたことを守って言行一致の生き方をしていた。人には守れと言って自分は守らないとか、口だけ格好のいいことを言って腹の中は違うことを考えているとか、そういうことを孔子や老子はしなかったから、下天下道の人でも世の中の人々に深く尊敬されていたわけであります。しかし仏はそれ以上に遠い過去世から、老子や孔子はその生きていた時代だけですけれども、仏は遠い過去から生まれ変わり死に変わりながら嘘偽りなく生きて、嘘偽りのない法を説いてきたのであります。まして儒教やバラモンの教えと比べれば、個人を救うのではなく一切衆生を平等に救う大乗の教えであり、真実の教えでありますから、悟った30歳から80歳で亡くなるまでの教えは、低い教えは低いなりに、まだ本当の成仏できる教えでないものもそれなりにそこには真実の法を説いているのでありますっていうんですね。ここまでが開目章の内下相対を示された内道仏教と、それから仏教以前の下道の教えというものの、この違いというものがどういうものなのかということを、この示された日蓮大聖人様のお言葉になっているわけであります。日蓮大聖人様は辰の口の法難の直後から、私たちが今拝んでいるところの南無法蓮華経の文字のご本尊様を書き始めます。それまでは釈尊の仏像の前に法華経28本の経典を全部置いて手を合わせ勤行をしていたというふうに言われています。この釈尊を法華経、釈尊と法華経を本尊にしていたという、その姿形でわかるように、日蓮大聖人様は世間で釈尊の仏像を本尊にしている宗教がいっぱいあります。奈良津にある北消防署のところにある崇教真光という新興宗教も、釈尊の亡くなって寝っ転がっているところの涅槃像が本尊だそうです。禅宗のお寺は本尊がバラバラで、 何でも拝みますけれども、釈尊の仏像も本尊にして拝んでいるお寺があります。日蓮大聖人様は釈尊だったら何でもいいというのではなくして、このお釈迦さんの仏像の前に法華経の経巻を置いていたということは、日蓮大聖人様が拝んでいたお釈迦さんは法華経を説いたお釈迦さんであって、法華経以前のお釈迦さんは大聖人様の心の中では本尊ではなかったんですね。そこで一蓮大聖人様は法華経の行者として生きたために、辰の口で首を切られそうになり、奇跡的に助かった。このことから大聖人様は法華経の法と自分の命の一体化、忍法一家ということを悟り、釈尊の仏像を本尊として拝んでいても、自分は法華経を説いたお釈迦さんを拝んでるんだというふうに思っていても、世間の人から見れば同じお釈迦さんを拝んでんじゃないかということになります。で、大聖人様はお釈迦さんの仏像を拝んで、お釈迦さんの仏像の中に南無妙法蓮華経の法を見て拝んでたんですけれども、世間の人がお釈迦さんを拝んで、大聖人がお釈迦さんを拝んでる姿を見ても、南無妙法蓮華経の法を大聖人が心に感じて拝んでるということは見えないわけですね。同じなわけです。俺らと同じお釈迦さんを拝んでんじゃないかと、なんで俺らがおかしいんだと、なんでお前が正しいんだということになりますね。ですから見てくれは同じだということになりますね。だから大聖人様はそこで、このお釈迦さんの中身の南無妙法蓮華経の法を本尊にしなければ、これはこのお釈迦さんが悟った法の中身が南無妙法蓮華経だということを、一切衆生というものはそこに気づくということが絶対ないということに大聖人様は行き当たるわけなんですね。そこで大聖人様はお釈迦さんに対する信仰の尊敬はそのままにして、お釈迦さんの中身、これを南無妙法蓮華経の文字として表し始めると。そして今度はこの南無妙法蓮華経の本尊の前に、この昔から拝んでいたところのお釈迦さんの仏像を置いて、法華経の経巻を置いてというふうにして、その拝むように、それを本尊にして拝むようにこのしたわけなんですね。ですけれども、大聖人は亡くなるときに弟子たちに、自分はこの伊豆伊東に流されたときに縁あって、このお釈迦さんの仏像を自分はこの所有したと、そこからその仏像をずっと本尊として、本尊の前に立てて、そして拝んできた。だけどこれは自分が亡くなった後の時代の人間にはまた混乱を生じると。だからもう雨ざらしにして、墓の傍ら、墓の横にもうそのまんま、日蓮が大事にしてたということを思って、墓の傍らにそのまま雨ざらしにして置いといてくれと言って亡くなって、そして自分が亡くなった後は完全にこの南無妙法蓮華経の本尊だけを中心に信仰しなきゃいけないということを、日光聖人、日目聖人、五老荘に対してもみんな言い残したわけなんです。だけどもそれを守ったのは日光聖人だけなんです。他の人間はみんなまたお釈迦さんに戻ってしまったわけですね。大聖人もお釈迦さんを拝んでたよねという形で戻ってしまった。戻ってしまったらお釈迦さんの中身が南無妙法蓮華経だということが分かんなくなっちゃう、分かんなくなっちゃう。そういうことがこの大聖人様のこの法というものを示した、ご本尊を示したという、その姿の中にこの示されているわけなんですね。 南無法蓮華経のこの本尊、お釈迦さんの中身であるとともに、私たちの命の中身が南無法蓮華経なんです。すべての命、もうこの世の中のすべての命の中身は南無法蓮華経の仏の命が備わっていて、誰もが仏になることができるということが、この大聖人様の示されたところの法の中において、この示されているわけなんですね。この開目章の開目も、私たちの命に備わっている南無法蓮華経の仏の命に、迷いの真っ暗闇から目を開いて気づきなさいということを、目を開く、開目という言葉に表しているわけなんです。自分の命に南無法蓮華経の仏の命があるということを、目を見開いて気づきなさいよ。南無法蓮華経の仏の命にかなう生き方をしなきゃダメですよ、ということを私たちに伝えるために、この開目章は説かれている。辰の口で殺されそうになって、佐渡に流されてきて、毎日厳しい生活環境の中で、食べるものも着るものにも事欠くような、そういうこの状況の中で、朝起きたら死んでいるかもしれないという劣悪な状況の中で、日蓮大聖人様は幕府に対する恨みも愚痴もなく、いつ死んでもこれだけは後の人に迷わないように書き残しておかなければいけないとして、冷静にこの開目章を書かれたことを、私たちは忘れてはいけないと思うのであります。私たち凡夫はどれだけ信心していても、目が開いたり時に目が閉じたり、先ほど言った体から湧き出てくる赤のようになくすことができませんね。今日びっちりゴシゴシ洗ってね、1週間風呂は入らなくても大丈夫だっていうことはないわけですね。次の日にはもう赤ボロボロ出てくるんですね。だからどんな人も、もうこれで大丈夫だなんていうことは誰もないんです、どの命もね。だからいつも皆さん方言うように、皆さん方言うように、学校の先生やってたとか、政治家をやってたとか、裁判長をやってたとか、警察をやってたとかいうような人が、でなんてこんなハレンチな事件を起こすんだろう、犯罪を起こすんだろうというようなことがふっと起こったりするわけです。もう道徳の塊みたいに、人格の塊みたいに生きてきた人が、なんでこんなことをするんだろうと言うんですけれども、それが悲しいかな、人間なんです。赤が必ず出てくるんです。ね。だから私たちは毎日毎日、この南無法蓮華経の志で生きるということを大切にしていかなきゃいけないということなんです。ね。南無法蓮華経も、これ今こんだけ一生懸命やって1週間分大丈夫だということはないわけです。毎日毎日やっていかなきゃいけない。毎日毎日赤が出るから、毎日毎日南無法蓮華経の志というものを、この磨いていかなきゃいけないということなんですね。そうすることによって、自分の命に備わる南無法蓮華経の仏の命を自覚して、成仏への道を歩むことができるわけであります。だからこそ、自分の成仏のためにも、縁する人の成仏のためにも、私たちは釈伏し、この南無法蓮華経の法を釈伏して伝えていかなければいけないわけであります。どうか常に信心の心に目を開く、心を開く、仏の命を開く、開目ということを絶対に絶対に絶対に忘れない法華経の行者になっていただくようお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。